トップインタビュー、いいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、音楽とともにお伝えしています。今日は立山町の船橋貴之町長です。立山町は立山黒部アルペンルートの富山県の玄関口ですが、アルペンルートは新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、今シーズンも厳しい状況が続きそうです。町長からはこんな時にこそというお話もありました。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビュー、いいね富山。今日は立山町の船橋貴之町長です。まずは新型コロナウイルス対応など最近の動き、そして町が進める民間活力の導入などについて伺いました。感染拡大が続く新型コロナウイルス、まず町長の思いをお聞かせいただけますか。
はい、人口の割合でいくと、立山町民の感染者数が県内15市町村の中でも上位の方かもしれないと心配をしています。はい、町民の半数がですね、富山市内に通勤しておられますし、買い物も含めてやっぱ生活圏、やっぱ富山市に入っているわけですから、そうなってくるとやっぱ富山市に次いで多くなってくるのかなと思います。特に、20歳代といいますか、若い人にはですね、気がつかないうちに家族に感染させる可能性もありますから、特に気をつけてほしいと思います。はい、
その新型コロナウイルス対策で私印象的なのがですね、町長が県よりも早くインフルエンザとの同時流行を防ぐため、インフルエンザのワクチン接種の補助拡大を打ち出したということなんですがね。
今ちょうど受験シーズンですよね。インフルもコロナも感染したら困ると、それなら今回は高校生まで助成額をアップしようと、しかも、地元の小山高校に通う、高校生にもですね、これは町民限らず助成することに、しました。これまであまりインフルエンザの予防接種をしていない方々にもですね、行ってもらうべきだろうというふうに思ったんです。結果的にですね、コロナ対策として皆さん手を洗いするし、マスクもしているので、今年に限ってはインフルは流行ってないということですから、良かったのかなとは思ってますが、
そういう意味ではそのワクチン確保も含めて体制整備だったかと思うんですけれども、はい、体制整備ということではですね、新型コロナワクチンの今度は接種が始まります。はい、町としてもその体制作り、これからですか。
そうですね、国のスケジュールの目安をもとにですね、ちゃんと町民の皆さん方に、ワクチンを打ってもらうためには、それこそ担当の職員というか健康福祉課の職員だけでは足りませんから、役場総合係でですね、今準備に取り掛かっているところです。
はい、次にですね、今回の大雪なんですが、この対応、そして学んだこととか今後についてお話しいただけますか。
今回ですね、普段あまり雪が積もらない平野部の方からですね、クレームが多かったと思います。夜だけじゃなくて昼間も除雪をしたらどうかというご意見もありました。しかし除雪をしているのは機械じゃなくて人だということをですね、これまたご理解いただきたいというふうに思います。その上で今回大変なご不便をおかけしましたので、これまで以上にですね、県と連携して除雪業者さんをどう応援していくか、それから行政として どう体制を整えていくのかということもしっかりと検証して、また次年度以降にですね、はい、対応していかなきゃいけないなというふうに思っています。
はい、次にですね、民間活力の導入という観点でお聞きしますが、はい、旧谷口小学校校舎に東京の会社がサテライトオフィスを設置しました。新たに立山足倉小学校と新瀬戸小学校のですね、校舎活用のこれ民間提案公募されてますね。
はい、現時点で複数のですね、はい、企業もしくは団体の方からですね、応募がありました。2月の中旬以降にですね、地元の代表それから外部の有識者等によるですね、審査会を行おうと思っています。
はい、こういう面では民間活力の導入が進んでくるということですね。
民間の方々ですね、いろんなアイデアがありますから、結果的にですね、その地域の活性化につながるならばいいのかなと。また行政としてそれを支援できるところがあればですね、しっかり支援をして、そして元あった学校の周りの方々がですね、あ、この会社来てくれてよかったなというふうになればいいなというふうに思っています。
そういう支援という面ではですね、民間によるアルペンルート玄関口の立山駅前でのカフェゲストハウスの整備、これも支援されてますね。
はい、立山黒部アルペンルート、ご存知の通り国立公園です。でアルペンルートの玄関口は、立山駅、ところがやっぱり以前のようにですね、じゃあ立山駅で周辺で一回止まって、それからアルペンルートって方はやっぱ少なくなりまして、一気に長野まで抜けてしまう方も多くなりました。そうした中で長くですね、営業してない旅館があったんですよね。はい、それなら町として観光案内所を整備しようと思ってましたら、その前に民間の方々がですね、その旅館を取得して、それを改修して、そしてカフェ兼ゲストハウスを作ろうっていう話を聞きまして、それなら役場がやるんではなくて、その民間のなさる方々を応援していこうと。国立公園なもんですから、町がですね、環境省に応援するよっていうふうなことを証明しないと、うまくいかないもんですから、そういった支援もさせていただいています。完成しましたら、せっかくなんで、そのカフェ兼ゲストハウスの建物の中にですね、観光協会のサテライトスペースを置いてもらえばいいなというふうにお願いをしています。
さて今シーズンの立山黒部アルペンルートなんですが、
そうですね、令和3年度におきましても、ほぼインバウンド、海外からのお客様はゼロに等しいというふうに思っています。国内の団体旅行客も少なくなっています。入れ込み客はやっぱり大変厳しい状況になるんだろうと思います。ただしこうした時こそですね、例えば海外のお客様は来ないけど、もしくはバス何台か揃ってですね、パック旅行で来るようなお客様は来ないかもしれないけども、一人でお金をかけて、もしくは家族でしっかりとお金を使って来られるような個人旅行客の方々は、やっぱり上質な観光地に対してやっぱり憧れもあるし、もしくはリピーターになる可能性もあるわけですから、そういう意味では立山黒部アルペンルートがこうした時こそ上質な観光地に磨き上げるチャンスだというふうに思っていまして、ちなみに今年中にはですね、立山駅周辺の電柱の地中化が完了しますし、また町が管理している駐車場の街灯なども整備しておこうと、景観整備を進めていきたいというふうに思っています。
それこそですね、ポストコロナアフターコロナを見据えた、対策に取り組む時期だということですね。
はい、
多くの観光客が見込めないこの時期は、上質な観光地に磨き上げるチャンスとおっしゃる船橋町長。どこを磨き上げるかを見極め、景観整備などでアフターコロナに向け静かに変わるアルペンルートに期待です。トップインタビューいいね富山、立山町の船橋貴之町長に小山健一が聞いています。これからの気になる動きです。新年度から10年間の第10次総合計画の概要なんですが、
町の将来像として資源を磨き明日を開く美しい町ということで提案しました。はい、明日を開くというのは 大きな壁でもですね、乗り越えられるような人材を輩出する、まあ、つまり教育をしっかりしていきたいという意味です、はい、そして美しい街、これは建山が美しいだけではなくて、自然を人の力で整備していく、そして難しい課題なんですけども、近年空き家や耕作放棄地が増えてますが、はい、これをしっかりと減らしていく、美しい街にしていきたいというふうに思っています。
そういう総合計画の中のですね、基本計画案には防災センターの整備盛り込まれてますね。
役場の隣に立山町民会館があるんですが、はい、この場所を避難所には指定してるんですけども、非常電源もありません。空調にしても照明にしてもかなり古いものになっています。やはり避難所となる町民会館を何とかしたいと思いました。
そして e バイクを導入された、これは観光客向けのレンタルをお考えですか？
そうですね、6台を導入しましたので、先ほどの話がありました通り、立山駅の方で、観光協会のサテライトスペースができればですね、そこでレンタルができればいいなというふうに思っています。
いつ頃スタートでしょうかね？
令和3年度中に、建物が整備されるというふうに聞いておりますので、できれば令和4年の春からですね、この事業が始めればなと思います。
令和4年、来年ですが、新型コロナが収束し、アルペンルート、町でもですね、滞在型観光のツールになっていることをこれ期待します。
e バイクは電動アシスト付きのマウンテンバイクです。立山駅から照明滝など標高差の大きい町内を回るには最適で、レンタル開始により町の課題の一つである通り過ぎていくアルペンルートの観光客に町に立ち寄ってもらう滞在型観光を進める手段としても期待ですね。
よし、フィニッシュだ。
いつも性格さすがっす。
日頃の積み重ねさ、
さすがっす。
戻るぞ、ダンスパーティーに遅れちまう。
あ、緊急出動です。
すぐ行くぞ。
さすがっす先輩。
人と町の毎日を守る寿伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビュー、いいね富山。立山町の船橋貴之町長に小山健一が聞いています。
先月27日、富山県町村会の会長に就任されました。
私、全国町村会の理事という立場になります、はい、せっかくですからこの組織を通じて国に制度改正など働きかけていきたいと思っています。例えばですね、はい、今回の国の経済対策の一環として住宅ローン減税の面積要件を50平方メートルから40平方メートルに引き下げるというのがありまして、はい、新たな小さな家を建てさせたら、マンション購入もあるんでしょうけども、その分空き家が増えてしまいます。田舎の両親が亡くなれば相続放棄をして、空き家のことは知らぬ存ぜぬ、結局町の税金を使って改定せざるを得なくなります。
そうですね、
自分が育った家ぐらいは自分で面倒見てほしいと思います。こういう現場の意見を全国町村会という組織を通じて国に訴えていきたいと思っています。
さて、町長、まもなく4期目の4年目に入りますが、
はい、ベテランだからできることってあると思っているんです。それなりに経験も積んできましたし、はい、学んできたこともあります。だからこそ多少抵抗があっても先送りせず、しっかりと取り組んでいきたいなと思っています。
今年もですね、独自の発想を持って町村運営期待いたします。
任期中に決着させたい案件に積極的に取り掛かることになりそうですね。さて、インタビューの後、今日のお話にあった防災センターは町民会館を解体、跡地に子育て支援センターを併設して建設し、2023年度の完成を目指す。隣接する役場庁舎は将来的に現在地で建て替えを検討するという案を議会に示したという報道がありました。今日は立山町の船橋貴之町長に伺いました。この番組をリアルタイムで聞くことができない方は、ラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内なら今日の放送をいつでも聞くことができます。 FM 富山のホームページポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週2月11日は小矢部市の桜井盛雄市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。